金本 IR 特集。このコーナーは証券コード9678東証一部及び札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社金本広報室次長高山雄一さんです。よろしくお願いします。
改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
3月10日金曜日に第一半期の業績の発表されました。
はい、
先ほども一部ご発言がありましたけども、第一半期堅調な推移で着地したというふうに見ておりますが、はい、間違ってないでしょうか。
はい、おかげさまで堅調に進みました。地域別で言いますと、全国的に数字が伸びたと。これはやっぱり昨年のいわゆるその三次補正の予算からずっと遅れてきた分が、この3月の年度末に向けてずっと仕事が出てたということが大きな影響をしているのかなと思います。北海道は台風被害もありましたから、それに合わせて農業土木が一部あったのこともあって非常に伸びました。で、九州の方では西県が加わった分シェアも高まっておりますし、それと熊本の、震災の、復興復旧でしょうか、こちらの仕事もございましたし、極めて順調に進んだというところでございましょう。
で、業績面でお伺いしたい点は2つありまして、はいはい、1つは、まあ、ありきたりの質問なんですが、はい、例えば売上高が389億3700万円、
はい、
前期に比べると 11% 伸びています、
はい、
営業利益が44億8000万円 10.3% 増、経常利益が48億4800万 19.3% 増、
はい、
純利益は31億2800万 23.5% と出てきているんですが、
はい、
まあ、それぞれ2桁増収増益という格好で麗しいなと思うところで、はい、ありがとうございます。
はい、
通期に対する進捗率、
はい、
売上高で 25%、 経常利益で 31%、 純利益で 33% っていう部分は、うん、これ毎年の御社の推移を見ている第三四半期にやや軟化するっていうことを織り込んでの第一四半期、それから通期ってことでしょうか。
はい、ご指摘の通りです。で、特にですね、それに加えて、はい、もう一つちょっと不安材料があるぞと。
不安材料。
はい。
はい。
やっぱりリスクはしっかり開示しませんとね。
ええ、
やはり人手不足、建設現場の人手不足っていうのは、はい、ゼネコンさんの決算予想を拝見してても、やっぱり一番の懸念材料と捉えられてます。ええ、で、実際に、手前どもで言うと、16年10月期は、なんか 1.5 ヶ月分ずっとこうずれてきて、最後その 1.5 ヶ月どっかで重複、少しでも重複して仕事が出るのかなと思ってたのが、結局17年10月期の方にずれ込んでます。
はい。
それらを考えますと、いわゆる、我々で言うと第三四半期、
はい、
5月、6月、7月のところに出てくるであろう仕事が、またずれ込む可能性はなきにしもあらず。それは実際は、建設会社さんにとってみると4、5、6の仕事ってことになると思うんですがね。はいはい、それらのところは、やっぱり懸念材料としては、どうしても拭いきれないところはあるわな、というところでございますね。
で、これが一つ目。
はい。
二つ目。
はい。
前期比に二桁の増収増益なんですが、
はい。
前々期比だと、
はい。
増収減益。
はい。
なんですよ、
はい。まだですね。
今のところ。
はい。
で、足りないのが、
はい。
営業利益で、たった4億円。
はい。
経常利益でたった6億円。
はい。
純利益に至ってはたった1億円。
はい。
この2015年10月期にもうちょいで手が届くっていうところまで来てるんです。まあ、そこまではちょっと深読みはしないってことでしょうか。
うん。今のところはまだ第一四半期が終わったばかり。
はい。
で、特に金本は第一四半期、それと第四四半期に業績が大きく伸びる傾向がありますんで、はい、ここだけで、じゃあ中間の6ヶ月累計を修正しましょうかというところまでには至っておらんぞと、もっとしっかりと業績を作り上げて、
はい、
発表できるようにしようぜというのが今の足元ですな。
まあ、3つ目で足すとですね、
はい、
まあ、昨年の同時期第一四半期発表時に比べると、第一四半期随分頑張ったじゃんというイメージは残るんですが、
はい、
去年に比べるとかなり確かに悪くはないですね。
はい、 おかげさまで、非常に良かったと思います。はい、で特にそれは、国内の、建機レンタルが、そこそこしっかりと、業績が残せたな、というところなんですね。はい、で、一方で、実は、中古建機販売なんですけど、はい、自社機の売却をこの中に含めてますが、ここは非常に少なかったんです。
はい、
対前年で比べたら、見事に少ないと。
どれぐらいだったんですか？
4.5 億の売上に対して1.2億の、営業利益と、
はい、
で去年3億営業利益ありましたから、極めて少ない。で県境その中古売却をしていわゆるその営業利益売上イコール営業利益みたいな、
はい、
営業利益率の高い部分が少ないにもかかわらず業績がここまで残った。いうとこが一つ良かったことと、でもう一つそれなんで遅れたのと、このままずっと売らないのっていうことだという質問をこの金曜日からずっと受けてるんですけど、売らないわけじゃないんだと、で、売るのを後ろにわざわざ伸ばしたわけでもない。ただ北海道と九州に機械を新規導入をさせる。当然北海道に移動させるぞ、九州に移動させるぞという研究を持っている地域のところも研究が新しい新車が入ってこないと出せませんから、それを納入するのにちょっと時間を要したんだと。それで売らなかったってだけなんですね。ですから第二四半期に入りましたら、この第一四半期で、売れなかった分は売りますし、そういう意味ではそこでまた利益が、営業利益はついてくるでしょう。
ということは利益を、はい、繰り延べを一応した
格好に、繰り延べをした格好にはなってるということでございますので、
第二ですか、第三じゃなくて、
はい、第二ですね。
第3はまたどうなんでしょう。夏場が不安っていう部分があるんですか、はい、先ほどですけど、
そうですね。で、第3のその5、6、7がやはり仕事が少し遅れになってくると辛いよな、というとこですね。はい。
はい、で、第3まで伸ばす可能性もあり。
中古売却ですか？
中古売却。
いや、多分中古売却はもう第二四半期からどんどん、普通通りに、はい、売っていく計画になると思います。
なるほど。
はい。
一方で、先々週、はい、上海に行かれた、建機の部品の会社のトップがおられまして、はいはい、テレビ見てたら、
はい、
建機供給不足。
ほうほう。
というのをやっていたと。
なるほど。
で、日本の建機メーカーは、中国まだ景気良くならないだろう、つって手控えてたのに、まあ、だからみんなサニーさんに持っていかれちゃった、みたいなところがあったんですけども、はいはい、現実どうなんでしょう。
ですね、同じく、アナリストさん、証券アナリストさんだとか、はい、ポートフォリオマネージャーさんと、
はい、
例の東京 IR、東証 IR フェスタさん、ありましたよね。
はい、
あの週、それとその翌週、翌々週、連続してカンファレンスがあったもんですから。
カンファレンス？
はい。
飲み会じゃなくて。
飲み会じゃなくてカンファレンスです。はい、で、カンファレンスがありまして、そこで、いろいろとお話も拝聴したんですけども、急激に中国が回復傾向にあると。
はい。
で、金本はどうだというお話をいただきました。
はい。
確かにご指摘の通り、景況感は随分いい感じになってきたんだなと思います。
はい、
あれだけでかい国ですから、なんか方向転換が決まった途端急になんか、ポンといい感じの雰囲気になるんでしょうね。で、確かにそうなってきますと、日本の建機、これは新車もそうでしょうし、当然ながら新車は当たり前に、伸びていくでしょう。
はい。
で、中古建機に対する需要も出てくるでしょう。で、その時にまた、中国の政府の方で、建機不足が見られるようであれば、また規制緩和が突如として行われて、香港でありますとか、シンガポールだとかに行っている建機が、中国国内の方に流れていく可能性はあるんだろうなと思います。
ということは、中古建機の流通については、まあ、どっちかというとポジティブに捉えた方がいいと見ていいんでしょうか。
そうですね。今は東南アジアの需要だけで十分、需要はあるなと思ってはいるんですけども、はい、まあ、中国入ってくると、イレギュラーで、どんどん数字が、高値で取引されるのはありがたいんですけどね。
はい。
高山みたいなバカですと、どうしてもすぐにその気になっちゃって、こんなに利益出ちゃうぞなんて、すぐこの表情に出るんで、これはよろしくないことかなと思って
はいるんですけどね。ニヤニヤして言ってるっていうのは、こんなに利益出ちゃうぞっていうのを表現してる。
あ、ごめんなさい、ちょっと、そこは違いました。
そこは違います。はい、
今ちょっと内田さんの表情を見てて、ニヤニヤしてしまいました。
それと、配当。
はい。
これ、今期50円見通し。
はい。
これ、 4年前に比べると 2.5 倍ですよね。
はい。
この大盤振る舞いチックな動きはどうしたんですか。やっぱ株主、なんていうのか、株主優遇、
はい、
みたいなところがあるんでしょうか。
って言いますか、当然ながら持ち株会で社員も持ってますしね。
はい。
まあ、いわゆる、社内にも株主はいるわけでありまして、はい、当然ながら、資本というところで、我々にエールを送っていただいている株主さんを一番に優遇し、当然ながら社員も同じくというところが大きいところですね。で、ただ、大盤振る舞いとおっしゃっていただいて本当にありがたいのですけども。
まあ、利回り的にいくとね、そんな高くないんです
よ、はい、そうなんですよ。ご指摘の通りなんですよ。だから、まだまだやんなきゃダメだよね、と。で、僕たちまだまだやんなきゃいけないけど、でも、まだ設備投資もせんとならんよな、と。
はい。
だから、もう少し、その配当性を高めるというところは、ちょっとだけご勘弁いただいて、建設機械を購入するお金と、
はい、
あと、もっと安定した業績を残せるように日本国内での、営業拡大、
はい、
まあ、これは M&A も含めてですけどね、やっていけるようにちょっとだけお金キープさせてくれっていうのが今の状況です。で、配当については、
はい、
とりあえず中間期15円で残りが期末ということになってますが、はい、まあ期末の方のうち15円っていうのが、つまり合計すると30円の部分が、これは、これまで、やってきたように、金本が、投資家、特に我々の株を買っていただいている株主さんに必ず、配当としてお出ししたいというコミットメントしている部分。
はい。
で、残り20円っていうのは、業績が、安定して伸びてる。そこに対して、皆様に感謝申し上げる分というような、はい、意味合いがあろうかなと思うんですね。
ただこれ、はい、あれですよね、細かい点です。全部これ普通配でいいんですよね。
普通配です。
はい、普通配で50円、はい。これ、13年10月期は20円ですよ。
はい。
この14年のところのターニングポイント、記念配で35円にした。
はい。
それを継続してきた。
はい。
ここの変化って何かあるんですか。
今のところ特段変化っていう変化ではないんですけども、
はい、
ただ少なからずともいろいろな投資家の皆様から業績見合いで、その配当を増やしたりなんかしないのかというご指摘もいただいて、
はい、
さすがに50円コミットメントっていうと、あまりにも大冗談に構いすぎて、
はい、
大冗談に構いすぎると面も打てなければ月もできない、どうも打てないということになりますから、
元剣士としては、
はい、ですからそういう意味ではしっかりと対応、次の対応ができる状態でという意味で、はい、先ほどに言ったような内訳の考え方でやらさせていただいております。
はい、
はい、
それから言葉が難しくてよくわからないところがですね、
はい、
決算短信の中にもあったんですが、高収益確保へ向けた既存資産の再配置を適宜行っておりと、
はい、
これはどういうことでしょうか。
ちょっとカッコつけて難しく書きすぎですよね。
言ってる言葉はね、難しくないんですけど、
はいはい、
中身がわかんない。
わかんないですよね。単純に言いますと、東北で、残念ながら未だに動いてるもんですから、いっぺんに他の地域に持っていけないんですけど、
はい、
そろそろ東北の仕事が一段落してくるというふうに考えると、ちゃんと稼働がしそうな地域にその機会を持ってった方がいいでしょうと、まあ、人で言うと適材適所という言葉がありますが、
はい、
ここ行ったら活躍できるぞっていう地域が日本全国たくさんありますからね、
はい、
そこにこうどんどん移動させようと、
はい、
でどうしてもそのこれは僕がこの導入した機械だから僕の地域から外したくないなんてことは一切やめて、
はい、
一番いいところに持ってってもっと活躍させようぜっていうのが今やってることなんですね。
なるほど。
でちょっとそれでそうは言いながらも新しい機械も買わなきゃならんもんですから、
はい、
で今回ちょっと古い機械売れなくて古い機械の方は伸びなかったけど、その東北とかなんとかで使ってる機械はちゃんと北海道にも行ってますし、九州にも行ってる、東京にも来てるということですんで、徐々にそれがもっと良くなっていくということです。
そこにつながっているのが、
はい、
これらの施策を一層確実なものにするために資産の効率的稼働を目的とする、
はい、
新システムの構築。これいつもね、はい、IR の最後のところになってシステムのところ知りきるとこになっちゃうんですけど、これ
は。いつもお話してませんよね。
はい、これ。
はい。あのね、お話してない理由が一つあって、はい、これまで一回失敗して、
はい。
二回目はテスト途中でもっといい方法があるっていうことに気がついて、はい、やり直しをしてと、まあ人が悪い口の悪い人から言わせれば2回失敗したんじゃないのって言われちゃうんですけども、はい、もっとより良い方法を見つけたよっていうところで、今年の11月からやっと稼働が開始できます。
今年の11月、
はい、
半年先ぐらいですね。
そうですね、はい、でこれによって何変わってくるか、つまり大学卒業してすぐに入ってきてくれた方でも、機械のうまいそのお客様へのこう貸し出しをしたりなんかするときのですね、
はい、
配分ができてくると。で効率が上がってくると 1% 効率上がれば相当な売り上げ、1% 売り上げが上がるとかじゃなくて、
はい、
もっと大きな売り上げと利益がついてくるというところになりますんで、先ほども何かラジオ、スタジオの声を拝聴してましたら、働き方云々っていうのがございましたけども、そういうあたりを、いわゆる、なんて言うんでしょう、改善され、していくと、どうしても仕事量が少なくなりそうですけども、そのシステムが入っていれば、当然のごとくうまく回っていくんだろうなと思うんですね。
逆に言うと、これ、システム化が進むことによって、収益化が高まるっていうふうに見ていいんですか？
そうですね。
はい。
はい。で、それと、それがもう一番だと思います。で、やっぱり出荷率っていうのがよく、稼働率というのと合わせて言われますけども、はい、100台あるから100台いっぺんに出てたらレンタル屋は成り立たないんですね、やっぱり次のお客様にちゃんと機械を、お届けできるような余裕になる部分バッファーがなきゃいけません。でバッファーを取りすぎたら取りすぎたで、収益率下がりますから、
はい、
ここを極力動かしながらでも誰もが ある程度、きっちり生活できるそういうような状態を保ちつつ出荷率を高めていくっていうところが一番のミソでございまして、それをやっていこうということでございますね。
もう一つ、別に用意書するわけじゃないんですが、
はい、
その企業向けサービス価格指数の研機レンタルで見ていくと、
はい、
2011年3月を境に緩やかな上昇傾向って、まあそれはまあね、そういう傾向なんでしょうよってわかるんですが、
はいはい、
どうしてこの値上げ交渉っていうのがなかなか進まないんでしょうね。うん、
それを全部答えてしまうと、なんかいじめに合いそうなんで、なかなか
言いづらいんですけど、ね、ここはやっぱり一つ問題なのかなという気もするんですよね。
はい、おっしゃる通りなんですよ。で、これは海外の投資家の方からも、なんで上げないの？バカじゃないの？って言われちゃうんですね。確かにそうですよね。だって日本国内だって、ホテル、月曜日は安いけど、週末に向けて高くなるとか、はい、トップシーズンになるともっと高くなる。
そう。
飛行機もそうですよね。はい、で、なんで天気は？って言われるんですが。
これっていつも一緒なんですか？土日も平日も季節も関係なく。
一緒。
一緒。
はい。で、下がると。
一緒。
下がりっぱ。はい。上がっていかない。
これは、別に金本どうのこうのじゃなくて、業界としての課題、は
い、課題です。で、徐々に上がってるっていうのは、
はい、
当然ながらこれきっちりとお客様にもご説明して、
ええ、
お客様にお借りいただいているこの4トンダンプは、購入価こんだけで、で、お客様からいただくお金がこんだけで、
はい、
で、保険の不法をね、そのレンタル料からさっ引けよとかおっしゃられるけど、ええ、それやっていくと、こんだけしか残りませんよね。10年経ったって、新しい機械買えませんよね、
ええ。
ですから、ちゃんとこれだけお値段いただけないだろうかって、きっちりそういうことを、全員、金本ではやってます、
はい。
で、他の会社さんでも努力されてるとかがある。これがもっともっとちゃんと話が進んでいけば、
はい、
価格はもっと上げられるんでしょうけども、今、ちょうどその2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京については、ここがピークだぞなんて思ってらっしゃる、レンタル会社さんもいらっしゃるんで、
はい、
ここまで稼げばいいやと、いう判断でやられちゃうと、値段がなかなか、価格を、こういう価格でお願いしたいというところが、逆に、価格競争に走りがちになるんで、どうしても上がんないと。 いうとこなんですね。
なるほど。
はい。
さて、そういう中で、多分、まあ、海外というよりは国内営業基盤の拡充、特に西、はいはい、精神政策というか、はい、西に進む政策が多分必要なんだろうと思いますが、
そうですね。はい。
そういった意味では、今お話ありました、東京五輪、パラリンピック、それからインフラ再整備、リニア中央新幹線、ここの集中的投資と国内営業基盤の拡充といったところですね。これ、そうですね、精神政策はこれ、どのようにしてやっていかれるんでしょうか。
もう全方位でやりたいんですけども、はい、なかなか全方位っていうのは難しいです。で、やっぱりなんだかんだ言って金本本体でも、今現在、子会社になっていただいている会社にしても、やっぱり人がちょっと足りない。
はい、
ですからそうなってきますと、M&A というのは、これは、今後も続けてやっていかなきゃならん部分と。
これ、競合他社が、はい、まあ、2000社って言われてますけども、
はいはい、
このうち土木だけに限るとどんな感じなんですか。これ、建築ってあんま関係ないじゃないですか。
そうですね。
土木でしょ。
土木ですね。
2000のうち土木ってどれぐらいなんですか。
いや、やっぱり、同じぐらい、なんじゃないですかね。建築系より土木の方がやっぱり多いんじゃないですかね。
同じチームになる相手はたくさんいると。
そうですね。
いうことですね。
は
い、
で、一方で、その、建築って弱いわけですから、
はい、
バッティングするとこもないでしょうから、そういう意味では建築系のところに、加わっていただくっていうのも一つですよね。
はい。
はい、
で、相乗効果を出すと、
はい、
いう中で見ていって、やっぱり、あれですか、これだっていうのはリニア新幹線ですか。
そうでしょうね。リニアと、リニアは山岳、トンネルの方の現場にはやっぱり取り付け道路を作んなきゃいけないぞとか、はい、ナトム工法って言って葉っぱをかけながらやっていくんでしょうけども。で、新たに、グループに加わっていただいておるお会社さんは、リニア新幹線の実験線のトンネルもやられてらっしゃるし。
岐阜の会社でした。
はい。はい、そのお会社さんの吹き付け用の工事の機械というのは、いわゆるそのナトム工法でトンネルを作るぞというゼネコンさんには皆さんに知られているお会社さんですから、これまでそこまでは手が届かなかったところまで今手届くようになったという、はい、構成が取れてますんで、今度はその地域でもっと動ける、方々っていうのを、はい、我々のグループの中に入っていただければもっとそこは伸ばしていけるじゃないのかなと思います。
ということで考えていくと、社会は追い風になってきているというふうに見てよろしいんでしょうか。
はい、そうですね、
はいはい。その追い風をうまく収益にどう結びつけていくか
とこですよ、ね、
っていうのが暑い夏の課題ですか。
暑い夏の課題でもございますし、はい、もう一つ、うちの会社って今設備投資すごくしてますけども、その設備投資っていうのがね、今中古、売却の部分じゃなくて、いわゆるバランスシート上でいうところの、焼却期間が過ぎる機械っていうのが、大概が6年の焼却のものですから、6年前に買ったものというのが抜けていくんですよね。まあ、簡
単には僕はゼロってことですね。
はい。で、ちょうど2008年、2009年、2010年っていうのは、買い方がすごい少ない時期だったんです。130億ぐらいしか買ってない。1年間で。で、それに対して11年は250億前後のものを買っているわけです。倍に近くなっているわけです。はい、つまり、バランスシート上、ゼロ円になっていくやつっていうのが、今年の夏ぐらいから増えてくる。
なるほど。
ってことは、営業利益を見えづらくなってしてた、減価償却という壁が少し下がる。
なるほど。
で、それは今度中古建機としてまた売れるわけですから、利益として乗っかってくるってことになると、今まで以上にちょっと利益が回復する傾向はあるんだろうなと思われるんですね。
わかりました、はい。最後に攻めますね。
はい。
そこに結びつく。わかりました。で、今日プレゼントも頂戴していると。
はい、いつものと変わらなくて申し訳ないです。
いえ、ご紹介させていただきます。金本からのプレゼントです。この放送をお聞きいただいた方の中から抽選で30名様にマルチペンをプレゼントいたします。このペンは黒、赤、青、緑の4色ボールペンにシャープペンシルも加わった機能性に優れた大変便利なボールペンとなっています。応募方法など詳しくは金本 IR 特集専用ページをご覧いただくか、ラジオ日経トップページプレゼント欄をご覧ください。またおはがきの方は住所、氏名、年齢、職業、そして番組の感想を必ずご明記の上、郵便番号 105-8565 ラジオ日経金本プレゼント係宛にお送りください。締め切りは3月31日金曜日となっています。高山さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
金本 IR 特集。このコーナーは証券コード9678東証一部及び札幌証券取引所上場金本の IR 活動の一環としてお送りしました。
先輩、この辺も再開発ですね。
そうだな。おい、ところであの油圧ショベル、子供のステッカーが貼ってあるけど、どこのメーカーだ？小松、日立建機、キャタピラ。
え、先輩知らないんすか？金本坊やを。あのマークがあるのは全部金本のレンタル建機ですよ。
日本の建設現場を支える建機レンタル最大手の金本。証券コード9678東証一部札証上場、レンタルの金本にご注目ください。